線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、8月の5日でございますが、いやーもうね、もうこの40度近いなんかね、この日本のですね、この気温もすごいっすよね。まあそういうような状況でございますが、まあね、本当にこの、まあ猛暑というのがですね、まあ、続いておりますので、皆さんね、本当にこの熱中症というのにはですね、気をつけていただきたいですけどもね。まあとはいえ、私今ですね、注目しているスポーツがあるんですよ。なんか世界ソフトボールっていうのを今やってるのって皆さんご存知ですかね。テレビ東京系列でですね、今放送もしておりますが、私全部録画してですね、見てるんですね。なんていうかね、なんか女性がこうやってね、このまあ球を投げて打つというですね、まあ、いわゆるまあ野球の女性版とかっていう感じで見えるかもしれませんが、まあ私昔からですね、まあ、野球教の歌みたいなですね、水原勇気というですね、まあ、主人公がおりますが、まあね、女性が男性に混じってね、こう野球をやるというですね、まあ、一つ独特のこの世界というのにですね、何か昔から非常に惹かれたというようなこともありまして、これがですね、もうね、このソフトボール、これね、オリンピックの2020年 のですね、東京五輪のですね、もう正式なね、こういうスポーツになっておりますが、まあこれが日本がもうどれだけ強いかって、皆さんすごいですよね。もうこれもうね、もういかにも金メダルっていうよりもですよ、もう上野もすごいしですね、藤田もすごい、これはもうあったですね、もうものすごい勢いでですね、これ勝ち続けているって、ぜひね、皆さん注目していただきたいなと思いますけれどもね。今日はですね、私一人天ナビでございますのでね、いろんな話題をね、また今日はお送りしていきたいと思いますので、お願いいたします。はいね、まあ、本当に先ほどからソフトボールね、こんな話題をですね、今日はですね、ちょっと音楽の話題とは全く違いますけれどもね、お送りしておりますが、まあ本当日本の強さ加減といったらものすごいんですよ、これ。もう全くね、全く世界の強豪とかって言われてる国が全く歯が立たない。もうね、ヨーロッパの強豪とかって言われてね、イギリスね、これも藤田の手によってほとんど完全試合みたいになったんじゃないですか、これはね。本当にものすごいなと思いますしね、やっぱりね、ソフトボールの世界ではやっぱり上野というですね、もうすごいピッチャーがいるわけです。これ世界の中でのですね、ナンバーワン投手ね、これまたすごいですね。まあこれね、こんなにソフトボールをですね、こういうふうにテレビでですね、もうしっかりと見たというようなことがないもんですからね、いやーもうこれはまたすごいなというふうにね、もう思いましたですね。これはね、もう日本はすごいですね。もうもう世界の強豪をなで切りね、これまたすごいなと思いますね。もう完全試合とかやっちゃうわけですからね、ピッチャーがものすごいですね。まあそんなようなですね、こともですね、本当に私この夏はですね、もうこのソフトボール毎日なんか録画してね、見ておりますけども、またすごいなと思いますね。ね、皆さんもぜひね、もうソフトボールこれを見ていただくとですね、どれほど日本が強いかってまたね、もう感じていただけると思いますからね、ぜひご覧いただきたいと思いますけどもね。はい、まあそんなわけでございましてですね、まあガネットさんはですね、今もなんかいろんなコンサートのスケジュールをどんどん詰めていたりなんかするわけでございますが、なんとですね、なんとですよね、11月はね、これまたね、まあ11月の9日がですね、徳島になりそうなんですね、四国ね、10日が高知県ですよね。 そして11月の16日がですね、北海道ですよ。これ千歳のカトマンズクラブっていうねところね。それから11月の17日がですね、これ札幌ですね、ボストンクラブというところですね。それから11月の30日がですね、7月にねお邪魔いたしました茨城市のですね、マリアナカフェというですね、もうね、もう茨城市はもう行きたくて行きたくて、もう本当にね、もうぜひ行きたいと思ってましてですね、もうね、もう本当に無理言ってガネット押し込んでもらいましたけどもね、11月30日でございますが、まあね、本当に8月のですね、18日からですね、ずっといろんな各地でのコンサートがスタートしていたしますけどもね、18日がですね、これナチュレというお店でございます。まあこれ滋賀県のですね、大津市ですね。これ石山という駅のすぐそばでございますが、これナチュレというようなね、お店でございます。これカフェですね。これ2階がですね、まあ、小さなスタジオのようなね、もうライブ会場になっておりますがね、もうよくね、これそうそうたる方々がね、お邪魔というお越しになるというですね、ところで私たちもお邪魔しようかなと思っております。ですね、ね、ホームページのガネットのですね、コンサートスケジュールというところをご覧いただきますと、ね、詳しく載っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思いますが、これ5時半会場ですね、8月と18日の土曜日でございますが、5時半会場の6時開演ということでになっておりましてね、で7時半に終演予定という形でございます。これ2500円でございます。お問い合わせはナチュレさんにお願いいたします。 077-532-1405 でございますね。え、本当に初めての会場でございますけれどもね、ね、先日ね、下見にもお伺いしましたけれどもね、まあね、本当にね、素晴らしい機材が入ってたりして、もう本当にガネットのサウンドをですね、結構思う存分近くでですね、体験していただけるんじゃないかというふうに思っております。それから8月の19日ね、滋賀県の信楽町でございます。こちらの方はですね、これルイ・ヴィトンのね、これファッションショーでもう一躍世界的に有名になったという日本ミュージアムという美術館でございます。こちらのですね、お時間がまだはっきりとは分かっておりませんが、4回、エントランスコンサートという形でガネットをさせていただくことになっております。これまもなくですね、なんか公式ホームページにも、紹介されるということでございますが、まだね、8月になりながらまだ載っておりませんそんなわけでございますが、まあね、エントランスでコンサートをさせていただきます。8月19日でございます。それからですね、25日が、まあ、これ白馬でございますね。もうチーム優勝ということで、木村のりおさんのね、これは福島のですね、もう 3.11 ね、ね、大災害がございましたがね、そちらの方からこの白馬の方に、来られているという木村のりおさんのイベントでございます。もうこれ今回イベントというよりもですね、そういう今まで過去にやってきたイベントについて もういろんなことを語り合おうというようなことになっておりまして、ね、このチーム優勝というね、グループのですね、軽音楽部というのが立ち上がっておりまして、私いろんな形でね、今回ね、いろんな形で噛んでいるんですねそういうこともありまして、私たちガネットもですね、そちらの方で、ちょっとミニコンサートということになっております。はい、そんなわけでございますがね、まあね、8月26日はですね、またね、今度ね、長野県の朝日村に戻ってきましてですね、こちらは片栗の里の お祭りというような感じなんだそうですね。こちらでなんと民子さんのトークショーもあるんですね、これね、これ楽しみですね。何を喋るんでしょう、方ね、本当にね、もう本当に楽しみでございますが、10時20分から11時30分ということですが、まあそういうような感じになっております。朝日村社会福祉協議会に、お問い合わせくださいということです。0263-9923-2340ですね。はい、そういうわけでございます。そして9日ね、9月の9日ね、こちらの方はね、広島にお邪魔するんですよ。 ね、もういよいよ広島、ね、本当に、ね、今あの豪雨災害で大変なところというような感じでございますけれどもね、あのそういうわけでございまして、この広島のコンサートは、復興支援コンサートということにね、あのそういう位置づけで、コンサートさせていただくことになりました。で、これあの佐伯区というところのですね、石内福祉センターのホールというところでね、行われます。なんと入場無料ね、皆さんぜひお越しくださいませ。会場が12時半、開演が13時からということになっております。そしてですね、10月の28日、皆さんぜひね、これはですね、もうぜひ皆さんに見届けていただきたい、ガネット20周年記念コンサート、タイトルがですね、明日へつなぐ希望の歌ね、これまたですね、もうそれこそ10年に1回しかね、10年に1回しかできないコンサートをですね、今回やろうと思っております。もう皆さんぜひね、あのお越しいただきたいと思います。松本市民芸術館小ホールでございます。出演がガネットね、あのそしてオープニングアクトで、なんとあの風増し茶房というね、お店の代表選手ね、あのグループ名がなんか風増し茶房という名前なんそうですよ。これまた楽しみですね。まあそういうようなこともですねございますね。本当にあの各地を転々とね、今年はさせていただいて、民子さんの歌声、歌詞、メロディーね、それをですね、皆さんにもう本当にあの生で届けていこう、届けに行こうというね、そういうような形でございます。これがさ、ね、あのサードストーリーということにさせていただきましてですね、やっております。もう音楽のですね、この制作関係ね、音作りも私ね、もう制作プロデューサーとしてしっかりとね、させていただきたいと思っておりますね。皆さんぜひお越しくださいませ。本当にありがとうございます。いつもね、本当に皆さんの応援があって、もうこの20年というような形でですね、コンサートをさせていただくということになっておりますが、本当にどうもね、皆さんどうぞ本当にあのいつもありがとうございます。もうガネットしっかりとですね、この20周年というね、この大切な年をね、どうやって皆さんにね、この感謝を伝えていこうね、そういうことをいつも日々考えているというね、感じのね、もう毎日になっておりますけれどもね、まあそういうわけでございまして、皆さんどうぞね、よろしくお願いいたします。はい、まあね、本当にあのそういうような感じでございますけどもね、ね、これ念頭に CD を、ね、出しますよというようなことでね、皆さんにご案内しておりますがね、これね、みやびね会というあのガネットのファンクラブの開放にもですね、載せておりますがね、もういよいよこのメッセージみたいなんですね、メッセージっていうのは私たちが2000年に作った CD でございますが、それをですね、もうこの平和とかっていうようなことをですね、お互いにあのこういうね、なんか共通認識というかね、お互いにあの平和でありたいよねって確かめ合いたいという、こういうね、こういうなんかあの社会になってだなという感じをね、最近実感しておりましてですね、なんかあの今までね、この2000年の当時はですね、もうともすればですよ、なんかまあ平和なんていうとね、私たちから生活の中では全然遠い話ということになっておりました。でもね、なんか最近なんかそういう風じゃなくなってきたっていうのがある意味すごく悲しいですけどもね。だけどなんかあのお互いに平和でいたいよねっていうのをあえて確かめ合いたいね、そういう風なことっていうのもすごく大事だなと思ったりしますね。まあそういう意味でもって、ね、もうあの昨年11月に行われました、ガネットのですね、もう喫茶文化ホールでのコンサートの中でね、本当にベストソングにも選ばれたというね、これメッセージ、これね、本当にあのこれがベストソングに選ばれるっていうことがね、ある意味もう本当にあのなんか喜んでいいのかどうなのか分かんないような、この社会のね状況なんだろうなというふうに思いますがね、あのだからこそこのね、2000年に作ったガネット初めての、ね、CD がこのメッセージというCD でございましたので、この20周年、ね、記念の CD ということで、ね、このメッセージを改めて皆さんにですね、ね、届けたいなというふうに思っておりますというね、そういうような内容のことが載っておりましたし、またあの、ね、今だからこそメッセージというのを何度も言っておりますけれどもね、まあそれとですね、このメッセージという CD ット、それからですね20周年記念 CD っていうのがありましてですね、これはガネットのシングルコレクションでございますね。今まで出してきた曲ね、もうすでにもう完売してしまったの CD もね何枚もございますが、なんとですねそういうシングルコレクションという形の CD をですねもう出させていただこうというようなことになっております。これは20周年記念コンサートに間に合うような形でですね、この松本市民芸術館のね、10月28日に間に合うような形のですねリリースを目指しております。これもまあ20周年記念のね、まあ、CD になるということでございますので、まあこのね、当初はこれ別々にこのシングルのメッセージと、それからこのシングルコレクションというアルバムはですね別々に出そうとかっていうことになっておりましたが、まあだけどね、皆さんにはこのシングルっていうのはぜひ聴いていただきたいという思いもございましてですね、まあそれにメッセージっていうのが20周年記念コンサート記念のですね CD ということになるということでね、まあ2枚も20周年の記念の CD ができてしまうというのもどうなのかというような話が途中から出てまいりましてですね、まあ結局このねメッセージというねこの曲ね新しくアレンジして出すこのメッセージとですねシングルコレクションというのを、まあ、ドッキングさせようということになりましたね。もうそのような形でねこのね2枚を1枚の CD にしてしまおうとかっていうような形になりましたのでね、これをですね10月28日に間に合うような形で皆さんにリリースね、してですね聞いていただけるようにしたいなと思っております。まあ昔からのガネットのファンの方はですね、まあ、そういう昔出した CD もお持ちだという方もいらっしゃるかと思いますし、もうだけど最近ねガネットを知ったというような方はですね昔の CD とかねこのアルバムがどういう曲があるんだろうっていう、ね、そういうこともですねすごく興味深いところなのかなと思ったりしますのでね、そういう曲もねもうね代表曲だけをですねよりすぐりでね皆さんにお届けしていこうと思っております。はい、まあね2枚が1枚になりましたということでですね、まあ今までですねもう今年は5枚 CD を出すというような形だったものが、まあ、4枚になりましたということですね。まあそういうような形になります。まあすでに2枚出しておりますね、これガネットアコースティックと、それからまあ、映画のコンピレーションアルバムでございます、ね、2085年恋愛消滅というですねCD の中に入っております花かがりという曲がございますが、これがねすでにリリースをされておりますので、この2枚でございますが、もうあとね2枚出していこうと思いますね。これシングルコレクションの中にメッセージも入って出るということになりました。まあ、それとですねあと1枚ですよね、これは何を出すのかと皆さんね興味深いところでございますが、なんとね今年の12月リリースの予定にしております。これがですねストーリーズオブライフというですねこれが CD でございましてですね、もうガネットの民子さんね、この方はですねもう曲を作るということが癖なんだそうですね。もうねいろんな人となりねいろんな人生のあり方生き様ねそういうものがですねもう曲になって現れているわけでございます。もうこの方を見ると曲が生まれるね、こういう方々と出会ったから曲が生まれたね、そういうのがいっぱいございます。いろんな人生を刻んできたという曲がですねいろいろとあるわけでございます。もう本当に代表選手、最近ね皆さんから要望いただいております遠い日へという曲もございますが、それもですねなんとこの CD の中に収録される予定になっておりますね。ストーリーズオブライフね、もう人生の中のストーリーという物語というね、そういうような形のですね CD がリリースされる予定でございますね。これが12月でございます。皆さんねもう本当にぜひ楽しみにしていただければと思います。なんとですねもう制作スタッフね、これ演奏するねメンバーがですね、なんとセカンドストーリーで活躍したね、これ清水直美さんとか清水あゆみちゃんね、ピアノとチェロですね、それとかもうねこの玉井さんとかね、中田ドンさんだとかそういう方々がですね生で演奏したりするというですね、そういう CD になるんじゃないかと思いますよ、ね、もう皆さんぜひね楽しみにお待ちいただきたいと思いますね。これがですねもう民子さんの歌声をさらに ね、もうさらに磨いて、もう CD の盤面、ね、かけるとですね、もう CD プレイヤーの中からタミコさんの歌声がまるで生で歌ってるような感じのですね、波動まで伝えたいと私ね、制作プロデューサーとしてはですね思っておりますね。そういうような感じのね、あのものをですね作りたいと思っておりますので、皆さんどうぞ楽しみにお待ちいただければと思っております。はい、そういうですね、もうこういうあの20周年の、記念の年の、ね、制作でございますね。もう本当にあの、ね、しっかりと皆さんに届けていきたいなというふうに思ってますので、皆さんどうぞご期待いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたしますね。まあ、本当にこのストーリーズオブライフ、もう名前もですねこうやってタイトルが決まっておりますが、まあ、本当にこの CD のですね内容にふさわしいんじゃないかと私ね本当に思っておりますね。これまあ、タミコさんがこういうね CD のタイトルをつけてくれました、ストーリーズオブライフ、ね、どんな感じの CD なんでしょうね。もう本当にね、もうなんか人生の中でのいろんなね、まあ心のひだね、そういうものがですねいろんな形で揺さぶられたような曲をですね収録していきたいと思っておりますよ、ね、もうぜひ皆さん楽しみにお待ちください。本当に涙なくして語れない CD になるんじゃないかななんて思ってますけどね。まあそういう風になればいいなという風な、ね、思いもございますけれどもね、まあどこまでそういうような感じになるでしょうか、ね、それも楽しみにしておいていただければと思っております。はい、そんなわけでございますね。まあね、今日はですね、まあそういうねコンサートのスケジュールとそれから CD のお話をさせていただきましたですけどもね、まあそれからちょっとだけね、今日またちょっと簡単なというかね、ちょっとだけギターのお話をさせていただければと思いますがね。まあ私またですねギターを1本手に入れてしまいました。まあこれね、ブランドがですねロッソというブランドでございますよ。これね、ROSSO というね、それこそローマ字で読んでもロッソというね、これね、まあそういうまあメーカーっていうんですか、まあそういう感じで、これマーチンとかギブソンとかって書いてあるところにロッソというふうに書いてあるわけでございますがね、まあそういうギターでございます。これね、なんかね話によりますとね、これは実際何者なのかというね、ロッソというギターは一体何なのかという感じでございますけど、まあね、これね、メープルというですね、そういうサイドとバックなんですね、まあ、合板のギターでございます。まあ、トップがですねスプルースといういわゆる、まあ、松でございますけどもね、それがの単板がトップに使われているというギターでございまして、まあ、非常にですねメープルはね白いんですね、木の色が白いのね。これがですね、まあ、代表選手が J200 というギブソンのですねでっかいね、ジャンプタイプのギターになるんですけども、まあ、これがですね J200 なんていう大きい、ね、ギターでですね、サイドとバックが、まあ、メープルというね単板でね、単板になってるわけですが、まあ、これがですね、まあ、メープルという木はですね非常に硬い木で有名でございましてですね、なかなか鳴るまで時間がかかるというですね、そういうギターなんですね、そういう、まあ、素材なんですよね。まあ、そういうことでございまして、まあ J200 なんていうのはもう50年経たないとならないんじゃないかということもですね、いろんなこと言われたりなんかしますけれどもね、まあそれがともすればこの合板という形にするとですね、まあ合板でもって、まあ、薄くしてですね、だけど合板であるがゆえに強度が出せるっていうメリットがあるのでね、まあ、そういう部分で意外にもですね、まあ、単板よりも合板の方がなりやすい、そういう風な形になってるんじゃないかと思いますね。まあそういうですね、まあギターでございます。まあカッタウェイって言いまして、まあちょっとね、まあ 手でこうやってね、指でこうやって弾く一番あのハイコードを抑えるためのところが、まあ、ちょっとえぐれている、ね、そういう感じの、まあ、形のギターでございます。まあね、あの最近あのカポ7で弾くというですね、そういう曲もありますのでね、もう非常にあの普通のですね、ドレッドノート的なね、こういうあの形のギターだとちょっとね、まあ、弾きにくいなとかっていう部分もございましたけどもね、まあそういう部分に対応できるというギターをちょっとね探しておりました。だけどね、このロストというギター非常にね、まあなんとね24本しかこのギター使われて作られていないということでございまして、今やねネットの中にはこのギターもないかなという感じですね。まあ非常に少ないね生産本数でございますが、なかなかねこのね、スプルースのトップの単板ね、それからサイドのバックのメープルの合板、これがですねなかなかいいサウンドをね出してくれるんですね。これ、まあ、メープルってねすごくねなんか硬いんでね、音も硬いんですよ、すごくね硬いんだけど、なんかポーンとね音が跳ね返ってるくる感じがするんですね。まあそういう部分がありますが、まあこれがですね非常にそういうねなんかメープルのサウンドをですね非常に初めからもう鳴らす前からですねこういうサウンドっていうのがねもう結構ねあったりなんかしました。もう合板だからゆえのですね、なんかもうそういう非常に鳴らしやすいというねメリットがあるんじゃないかとかっていうこともですねありますね。まあ、このロストというブランドね、もう本当によく知りませんでしたが、ネクストトーンギタートレーニングですかね、まあ、そういうね会社のオリジナルということでございましたね。まあどこで作っているのかって僕もあんまり分かりませんが、まあだけどね非常にねなかなか使い勝手のいい、ね、ギターでございますね。まあそういうような感じでございまして、ロッソね、もうぜひ皆さんちょっとねご覧いただければと思いますね。これFacebook の方に私ねアップしましたので、まあ、よろしければねそちらの方にどんなギターかって写真も載ってるのでねご覧いただければというふうに思っておりますね。まあ本当にね、ギター好きっていうか、まあ、僕もギター好きなんですけどもね、まあなかなかね、こういうね、まあ、ギター弾く人たちはですね僕らみたいなもうギターが欲しくなることをですね一つの病気とかって言われますけどもね、まあちょっとどうしても必要だったんでとかっていうことですいませんね。まあそんな感じでねちょっと買ってみましたという感じでございますね。まあ本当になかなかいいですね。これはねもう本当にロッソというブランドね、ぜひ皆さんちょっとね一回調べてみていただきまして、なかなかいいサウンドをね出すギターですので、一回ね生でね試奏してみてくださいね。なかなかねこれやるなと思いますね。本当に素晴らしい企画でございますね。これはもうなかなか素晴らしいなと思いましたね。まあ、私ピックガードとかもつけたりなんかしまして、ちょっとオリジナルとは違った感じにしておりますがね、まあ、なかなかいい感じのねギターが手に入ってきたなというふうに思いますね。コンサートとかでどんどんね使っていきたいと思っておりますので、あこれがロッソかとかっていうふうに思ってくださいね。まあすごくなかなかいいサウンドでねなるギターだなというふうに思いますね。はい、まあ、そんなわけでございまして、まあね、こういうスプルースとそれからメープルっていうね、それとカッタウェイとかっていうね、そのロッソということしか言ってませんが、まあね、最近のギターでございますね。まあ、これからどんどんサウンドも変わっていくんじゃないかと思っておりますね。それもまた楽しみにしておりますけどもね、まあ、どんな感じになってくるんでしょうかね。そんなわけでございます。はい、まあそんなわけでございましてね、まあ今回はですね私一人テンナビということでお送りしておりますがね、まあ本当にねこのギターの話をしだすとですね、もう私注意してるんです最近ね、もう本当にもうマニアックでもうなんかよくわかんない話になるんじゃないかとかっていうのをねリスナーが恐れているね、これいかんなと思いましたね。まあとりあえずなるべくわかりやすい話だけしようということで私心がけておりますんで、でなんかなんとなくわかったでしょ、メープルっていう木が硬いとかね、 まあ、それで短板だとなかなかなりにくいけど、合板だと意外にもなりやすいんじゃないかというね、まあ、そういうね、感じでございます。まあ、ヤマハというね、もうね、まあ、有名なメーカーございますね。ギターのギター、まあ、ギターだけではございませんけどもね、まあ、ギターでヤマハといえばね、もう本当にね、FG シリーズって使うわけですね。 FG の150とか180とかっていうのはですね、もう超有名な機種でございましてね、まあ本当にね、ね、そのギターがですね、オール単板と、ごめんなさい、オール合板なんですね。オール合板なのになぜこんなに有名なのかというと、まあ薄いね、薄い板でもってギターが作られている。なんで薄くできるかっていうと、合板だからというね。もう薄いとも鳴りやすい、鳴りやすいから鳴るっていうわけですね。もう初めから鳴ってるわけですね。これよく考えられてますね。まあそういうようなものというのをですね、まあ基本に考えますと、ね、鳴りにくい材料っていうのをですね、合板にして薄くしてね、鳴りやすくする。これは一つのなんか非常に合理的な方法なんじゃないかというふうにね、思ったりなんかしますね。まあそれもですね、まあ本当よく考えられてるなこれとかっていうのも、それにね、ギターとしては非常にお安い、ね、これも魅力的ですね。まあそんな風に思いますのでね、まあ初心者の方もですね、私ちょっとね、ロッソおすすめしたいと思いますよね。まあそんなわけでございますね。本当にね、まあ、今日はもうこんなね、ギターの話をしだすとね、もう止まらなくなる上に、まだそのうちになんかわけのわからないなんかすごくね、なんかマニアックな話をしだすんじゃないかということでね、自分をですね、まあ、この辺でもう止めなきゃとかっていう感じになっておりますけどもね。はい、まあね、ね、もうあっという間にお盆に突入してまいります。皆さんね、この暑い夏ね、ぜひね、まあ、無事に乗り越えていただきたいなと思います。まあ本当にこのね、もうお盆になるとまたね、まあ本当にあっちこっちに出歩くというような状況があったりね、もう地元に帰るとかっていうような感じになりますとですね、まあ私が住んでるこの愛知県とかね、もうね、この岐阜とか、それとかもう三重県も東海3県はですね、とにかく暑いね、ぜひ皆さん注意していただきたいと思いますね。もう本当に水分とですね、塩分しっかりととっていただきましたらね、この暑い夏を乗り越えていただきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、それではインターネットラジオ天旅、この辺でお開きでございます。また来週もお楽しみに。じゃあどうもありがとうございました。失礼します。天旅。